そしてね、最後にユダよりも勝る者がここにいますと宣言されるわけですね。つまりユダの言葉に対してもそのニネベの人たちはみんな悔やためたわけですね。でもユダよりももっと大いなる者、勝る者、メシア、キリストがここにおられるわけですね。それでも聞こうとしない、悔やためとしないならば、そのニネベの人たちがあなたたちを裁きの時に裁くでしょうとこう言ってるわけですね。なんかすごい厳しさを感じますね。しかしはっきりしてますよね。だからこのはっきりしてるところをもっともっと我らも目覚めてはっきりしていきたいですね。まあ、聖霊の現れがね、こう顕著になってくると、まあ、ペンテコステ派やらカリスマ派が陥りやすい過ちなんですが、こう印やね、聖霊の賜物というものをもなんか追い求めすぎるところがあるんです。そういう過ちに陥るんですね。前も言ったことあると思うんですけど、ペンテコステの派の人の話聞くとね、やっぱりそこではね、もうみんな、私はこういう賜物を与えられました、私はあなたと先にこの賜物を与えられました、みんなでこう競争みたいになっているそうです。だから大変な、そこは教会は荒れてる状態だと言って、で聖教団に来たんだと言ってましたよね、うん、そういう印や賜物をばかりを追い求めてしまって、十字架と復活を私の魂のうちに明かししてくださる、その栄光を明かしてくださる御霊という御人格を尊ばない、そっちをもっともっと大事にしていくことが大事なんですね。まあ、ペンテコステやカリスマなんかでもそういう反省が起こって、清めが大事だというようなことを外国ではやってるという話は聞きますが、まあ、今世界中はその辺をみんなお互いに良いところを取り合って反省し合ってるわけですが、私たちはここから本当に気をつけたいところですね。で、我々も気をつけないと、印や奇跡やそういうものばっかりを求めて、このもっともっとイエス様の十字架と復活をリアルにですね、私たちに人格を持って証ししてくださる聖霊様をもっともっと尊んでいかないと同じ過ちに陥ります。そしてなんかこう現象的なことだけで争ってしまうようなことになってしまいますね。しかしその結果、その十字架と復活をいつも御霊が明かしてくださることによって、この最大の印を明かしてくださることによって、私たちはの人格は変えられていき、今日の聖餐式もその一つでありますが、そうして我々がだんだんと整えられていって、その結果としていろんな印やら聖霊の賜物も与えられていくということだと思いますね。まあ、前々回だったかな、私は練馬教会が新しく新街道を建てるための最後の、解体する前の最後の御用をさせてもらった、させていただいた。で、私はずっと過去現在未来を一貫して導く神という題でですね、その神様がずっと過去現在未来を一貫して導いておられるんだという話をしましたが、本当にそこではしかしやっぱり十字架と復活、霊習会などがありましたよね。十字架と復活を明かしてくださる御霊によってみんなその崇めていったことの結果としてね、いろんなやっぱり印や奇跡がどんどん現れていったと思いますね。まあ、増築に増築を重ねて、ね、考えられないことが起こっていったわけなんですよね。そして聖霊の賜物もね、多くの聖霊の賜物がそれぞれの信者に現れていったんだなということを今振り返るときに思います。だからいろんな賜物を持った人は今寝る間には立ち上がっておられますね。じゃあ次に行きましょう。4番目ですが、4番目に聖霊に対して注意すべき姿勢は何かというと、知恵を求めて真理の御霊なる聖霊ご自身を求めない人への注意ですね。42節だけですが読んでみますか。42節見ますから、はい、42節、はい、南の女王が裁きの時に、今の時代のこれでいいのかな、 共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンよりも勝った者、大いなる者がいるのです。まあ、上を受けて同じこと言ってるんですね。有名な言葉で、ギリシャ人、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるという、はい、まあ、これはちょっともう元の原稿の方に戻していただいていいですよ、はい、という言葉がありますように、この印と、ごめんなさい、その、印と、もう一つ下まで、はい、これですね、ユダヤ人は印を求めるし、ギリシャ人は知恵を求めるという言葉がね、まあ、下に出てくるんですけれども、これは人間の二つの本質と言ってもいいぐらいに、なんか両方とも求めたがるんですね、はい、一方では印を求めながら、一方では知恵を求める、まあそれは極端になってる人もいます。今の言った南の女王というのはシェバの女王とも言いますが、そのシェバの女王がソロモンのね、王、ユダヤのイスラエルの王であるソロモン王の知恵がね、もう神言やら伝道の本やらいっぱい書いてますよね。その知恵を聞いてですね、その知恵を聞こうと思ってやってくるわけ、地の果てからね。でもそれを聞いた時にもう彼女は驚いて果ててしまうんですよね。それで感心してしまうんですね。はい、しかしそのソロモンよりも大いなるものがね、ここにイエス様がおられるわけですよね。だからもしこの真理、私は真理ですと言われたイエス様そのものがここにおられながら、あるいはさっき読んだと思う真理の御霊と言われる聖霊様がここにおられるのに、その方の真理を求めないで何かこう知恵を求めていくというところは大きな問題なんですよ。それが今も起こってるなと思いますね。今は情報氾濫の時代ですね。ですから本当にこう知識が増大し、さらに人間はもっともっと知恵を追い求めていきますね。もうその知恵は計り知れないところまで来てますよね。もちろん原子核の爆発の問題からですね、宇宙のことまで、まずものAI というんですかね、そういうことでもどんどんどんどん、ね、将棋名人でも AI に負けちゃうというのはね、そういうようなどんどん知恵が、ね、どんどん発達していくわけですよ、これからね。だから最後は AI に人間を使われるようになるかもしれないとかね、あまりかし、まあ、そんな問題も起こりかねないほどにみんな知恵を求めてる。でも、ね、ここで気をつけないとそっちに行ってしまうと、またキリスト教会でも気をつけませんと、カルビン主義などに見られる、私はそこにいましたから分かるんですが、ものすごくこうキリスト教会でも知恵を、あるいは知識をものすごく重要視していく嫌いがあるんですね。でも本当の真理であるイエス様、あるいは真理の御霊から知恵をいただくということが今のクリスチャン教会にどれだけあるんだろうかということを、もう一度私はこのこういうような言葉から問いただされなきゃいけないと私は思うんですね。本当に私たちがだからもっともっと御霊を、真理の御霊をね、本当に皆さんが信頼してですね、もっともっと聞いていくならば、この御霊に聞いていくならば、聖書の意味でも、あるいは今の問題でも何でもですね、聞いていくならば、本当にこの世では得られない知恵がですね、我々はもっともっと与えられていくわけですね。もうこの世では得られないもっと深い霊的な真理を与えられていきますね。黙示録でいうとこのサタンの深きところまで知ることができるぐらいまで行くんですね。我々は蛇のごとく悟くならなきゃいけないということは、そういう意味でよくとりますね。やっぱり黙示をしてるとね、蛇、サタンよりも賢くならないとやっていけないなと思う時があります。サタンが働けてくるんですもん。 問題を起こして、前回話したように問題を起こしてね、サタンが働きかけておりますから、その問題の背後によるサタンを見破って、その策略を見破って御霊の知恵で打ち勝っていかなければ、教会の問題は解決しえないという問題があるんですね。ですから、そういう知恵をですね、私たちはもっともっと求めていくものでありたいと思いますね。またパウロが言うような、天の高きところまで知らされるような知恵も与えられてくる。世の中の AI ではとても到達できないところへ私ということができるんですね。またね、実際的な現実上の知恵までも与えられますね。時々明かしておると思いますけども、本当に現実上の無っぴきならないようなね、隣の人とのね、境界線の問題で揉めたりした、そういうことでもね、やっぱり上から御霊は知恵を与えてくださるとかね、いろんな問題を解決してくださいましたね。もう私も愚かなものですから、難しい局面がこの今日までの途上に行くたびかありましたけれども、その度ごとに真の御霊を本当に信頼しきって求めていくときに、必ず真理を与えてくださり、その問題を打開していく知恵を与えられてきたものであることを思いますね。第1ヨハネの2章の27節にはこういう言葉すらあるんですね。第1ヨハネの2の27、はい、はい、あなた方の場合、キリストから受けたその注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。これ聖霊のことですよね。我々のみんな注ぎの油、聖霊はとどまっているんだと。それで誰からも教えを受ける必要がありませんと。いろんなこの世の知恵までもね、教えられようとどっかで私たちはしがちでありますけども、そういう必要はないと。彼の油がイエス様の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。御霊に本当に信頼してね、絶対真理の御霊だから必ず真理を私に教えてくださると本当に信じて皆さん祈るんですよ。アメン。私はどうせバカだから分かんないわねと思わないでください。絶対真理の御霊は隔てなく、ね、誰にでも知恵を与えてください。真理を与えてください。そう信じて、もっともっと真理の御霊を信頼しましょう。もっともっと信頼して聞いていきましょう、ね、そしてもっともっと真理を与えられて、この人生の道を切り開いていくものでありたいと思いますね。サタンはいろいろやってくるかもしれませんけども、我々は蛇のごとくサタンのように、サタンよりも賢くなっていくことができるんです。その上で鳩のごとく庭でもあることも御霊は同時に教えてくださいですね。はい、そのような知恵の霊が、真理の御霊があなた方のうちに豊かに注がれるように、私は信じてお祈りします、ね、次に第5番目になりますが、その第5番目の聖霊に対する注意すべき姿勢は、清められながら空き家にしている人への注意でありますね。43から45出ますか、はい、43、はい、汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません、はい、そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんときれいに片付いていました。そこで出かけていって、また追い出されちゃかなわないかと言ってですね、自分よりも悪いこの他の霊を7つ連れてきて、みんなで入り込んでそこに住み着くんです。そうなると、その人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるんですと警戒をしていらっしゃる。まあ一度これはメッセージだとあるよね。この これ有名な話ですけども、なんかちょっとこれを見るとですね、なんか一見こう吐き清めてきれいにすることがなんか悪いかのように取れるんですが、そうじゃないんですね。吐き清めることはいいことなんですね、がその後を空にしていることが良くないんですね。空き家にしていることが良くないんですね。空き家の信仰というメッセージしたことあるでしょう、ここで。ない。覚えてない。全然ないのか、母曲の彼方に消えたのか、わかんないけど、そう？これはだいぶ大事なメッセージしたことあると思うんだけども、まあ、同じことにも言ってますね。つまり、空き家にしているのが良くないんですね。ここなんですよ。空き家にしていれば、これはまあ世の中でもそうですよね。空き家にしていればどんどん住み着いていくのに、いろんな変なのがね、そのように悪霊もそうです。そこをだから私たちもこう清められたり、確かにね、清められたり、正解で恵まれたりすると後で落ち込みが激しい場合もあるんですね。でもそれが悪いんじゃなくて、その後に聖霊に満たしていない、空き家のままにしている、清めただけだということが問題なんですよね。その後に成立されておるということが大事なんですね、はい、だから関西の、まあ、清め派の重鎮の小島かな伊助という人がこういうことを言ったんですね。ガラテヤの2の20ちょっと出ますかね。ガラテヤの2の20を、まあ、聞きながら、あなたたちは清めを何だと思ってますかと新学生たちに聞いたんですね。そして新学生たちにいろいろ答えたんですが、多くの人は私はキリストと共に十字架につけられました、ね、これが清めだとどっかで思ってるところがあるんですね。私はキリストと共に十字架につけられました、もうそして様と共に死にました、ね、頑固な固い古い自我は死にました、汚れた自我はもう死にました、それが清めだと、どっかでそういうのが入りすぎちゃう。その通りかもしれないんだけれども、でもそれだけじゃダメなんですね。それだけじゃ吐き清めただけになっちゃうんです。問題は、もはや後半なんです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これが清めだと。清めは後半なんだと、おっしゃる。ここが清め派が気をつけなきゃならないところなんですね。あまりにもこの十字架に託殺されるということを強調するあまりにですね、なんかそこになんか厳しい苦しいイメージがだけが残っちゃって、みんなね、あんまり清めを求めなくなるんですね。でも与えられたとしても、この後のもやもやって、もう完全にもやっていうのは最も早くと書くよね、感じではね、最も早い瞬間にですね、もう私自分が生きているんではないんであって、キリストが私のうちにあって生きててくださるんですというこの聖霊の満たし、聖霊の支配、イエス様による支配、これが大事なんですよ。これを受け止めない、ね、ここが清め派の落とし穴になってるんですね。そこにみんな残念ながら、はい、落ち込んでいる人がいるんですよね、はい、ここを間違えないように今日つかみましょう。もはや私が生きているんじゃなくて、キリストが私のうちにあって生きておられるのです、これが清めなんだということをもう一度しっかり受け止め直しましょう。アメン。もちろん十字架につけられるというそうしたプロセスは大事ですよ、ね、けれども結論はここなんですね。聖霊の満たしなんです。やっぱり聖霊の満たし、聖霊のバプテスマ、清めなんですが、それもですね、信仰によるんですね。信じることによって与えられるものなんです。なんか自分が格闘して苦労して与えられると、どっかでサタンにすり替えられて錯覚してしまうんですね。確かにそういうプロセスはないわけではないんだけれども、でも結論は 神様が与えてくださる最高の宇宙最大のプレゼントと言ってもいいかもしれない、まあ、イエス様を除いてですね、御霊を私にくださる、目指してくださるという、そこを信じてただ受け止めるだけなんです。ここがなかなか分からなくなっちゃってるという問題ですね。ルカの11章の13を見てもそれは明らかですよね。ルカの11章の13、これでもいい、これでもいい、ガラテア3の2から言った方がいいですよね。ただこれだけを、ただこれだけをあなた方が聞いておけ。その前は十字架につけられたままであるイエス・キリストをあんなにはっきり示したったのに、誰がいてたぶらかしたんですかという有名な言葉があるんですね。その後にもう一つこれだけを聞いておきたい、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかって、ここなんですよね。どっかで我々は立法的に厳しくね、もう己の体を打ち叩いてね、そして祈り込んで祈り抜いて取り扱われてという、そして自我が十字架につけられてというね、いうようなところだけ受け止めてしまって、その御霊を信仰で受け止めたということを悪魔にすり替えられちゃうんです。神様はただ恩寵で一方的にこの最高のプレゼントをあなたたちにくださるんですよ。アーメン。ケチな方じゃないから、私もあんまりプレゼント人にあげる方じゃないから、もらおうばっかりあんまりよくないんだけども、牧師はそうなっちゃってしまうんだけども、ね、でもね、神様がくださるプレゼントというのは最高のプレゼントです、そのことを感謝しましょうよ。本当、何を感謝すると言って、これを感謝しないで何を感謝しますか、はい、だから聖霊のバプテスマとか聖霊の満たし、これはまあ、両方とも同じことなんですが、あえて違いを言うならば、一番最初の聖霊の満たしが聖霊のバプテスマだというふうに、まあ、思っていけば解決すると。その違いはね、はい、さあとにかくそういうものは信仰によって与えられるものなんですね、まあ、ルカの11章の13を見ても明らかですね。どれ見てますか、ルカの11章、これの印象が、あ、これだね、はい、ルカ11章ね、はい、有名なね、祈りを教えてくださいと弟子たちがイエス様に言った時に、山上の水訓のところちょっと、違った、主の祈りのところをイエス様おっしゃって、その次にその激しく求めるならば神様必ず耐えるというのと書いてあって、ね、つまりあそこは祈りに対してまず祈りの内容を教えておってくださるわけですね。そしてその次に祈りの方法を教えておってくださるわけですね。次に何書いてあるかというと、まあ、これなんですね。悪いものであってもね、まあ肉親の肉の親というのは完全な親はいないね。だからある意味では神様が見れば悪いものなんですね。その悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っていると、ね、卵をくれというのに石を与える人はいない、ね、というのはね、そういうことですね。とすればなおのことを天の良い父がですよ、求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうかということなんです。これを受け止めたいですね、はい、聖霊を与えてくださらないことがありましょうかということですね。じゃあここを信じますか。さあここがね、信じきれてないところまで行っちゃってるんじゃないでしょうかね。どこかでみんな聖霊の満たしとか聖霊のバプテスマとか清めというものが厳しい苦しいものとして受け止めすぎちゃって、この良い父が最高の良い賜物を誰にでも与えてくださろうとしていることを信じ求めなくなってしまってはいないかということですね。今多くの人が本当にこの聖霊の満たしを、聖霊のバプテスマを、清めをあまり求めなくなってしまっているんじゃないかということです。私はその現実をどうしても見ますね。 ここを打破しなきゃいけないなと思います。もっともっとみんなが全員が聖霊の満たしを、ね、いや私のようなものにはとても聖霊の満たしとか聖霊のバプテスマ、そんな高いことですね、ほど遠い話なんですというような思いが誰にでも入っちゃってるんですね。日本人は特にそうですね。それを打破してね、与えないはずはないではありませんかとイエス様が言っとってくださるんだから、良い父である天のお父様からこの最高に与えようとしとってくださる聖霊を与えられようじゃありませんか。アメン。求めようじゃありませんか。だから求めようさらば与えられるなんです。しかもさっき祈りの内容、祈りの方法がそこにルカの10章に書いてあると言いましたが、最後に何が書いてあるかというと祈りの目的が書いてありますよ。その目的はこれですよね。聖霊を与えられることですよ。求めていくものには聖霊を与えられるということですよ。でも多くの人はこの祈りをしてないんじゃないか、しなくなっちゃってるんじゃないか。若い時に一度か二度したけれどもうまくいかないから、もうとても私なんかには及ぶものじゃないと、あれは牧師先生とか特別な人なんだと、ね、いうふうに思ってしまっている嫌いがどっかに今のクリスチャンに、今の聖教団ですらもこの大御所教会の中にすらもあるんじゃないかと私はちょっと思いますね。これを今日打破しましょう。そしてね、誰にでも与えてください、良い父から最高の賜物である聖霊をみんないただきましょう。アメン。それを求めましょう皆さん。それが祈りです。これが祈りの目的なんですよ。多くの人は願いをしてるけども祈りをしてないな、ちょっと極端な言い方しますけども、してると私は思います。前も言ったことあると思うんだけども、祈りの訓練のために山に CTC の生徒を寝るまで山に連れて行って、じゃあ山へ行って祈ってきなさいってこう分けて祈りに入らせたのよ山に。で帰ってきて証し聞いたら、なんか私から聞いてて変なんだよね。私はあんたじゃ何を求めたのって、目的は聖霊に満たされることを求めることだよって言って、それはみんなね祈りの課題を祈ってるんです。大学に入ることとかね、就職なんとかとかね、給料がなんとかとかとか、なんかねそんな祈りの課題をみんな祈ってますよ。まあ前も言ったことあるけどね、祈りのテキストを読んでたら、その1時間祈るために祈りの課題をですねいっぱい書いてある。まずブラジルのために祈り、その次のなんだアルゼンチンのために祈り、みんな諸国のこと書いてあって、そういうことやっていけば15分ぐらいかかる、1時間ぐらいかかるからね、こういう指導の仕方がおかしいと思ってるんですよ。構いませんよ、それも大事なことですよ。さっき言ったようにね、インドネシアが日本のために祈りに来るのも大事なことですよ。でもね、そんなことで祈りの課題をこなすことで祈ってると、どっかでサタンにすり替えられることないように、本来の祈りの目的は聖霊にされることだということを忘れないで、いつでも祈る時には聖霊にされるまで祈りましょうよ。アメン。そういう祈りをしようじゃないですか。皆さんがもっとこのことを分かりやすくするために話しますが、だからもともと単純にね、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマをもっと単純に求めましょう。難しく考えない。小笠原先生あまり難しくしちゃったってみんなコロナ禍で思ってるかもしれないけどもね、まあ、難しくしたら謝る。でもそれプロセスはあるよ、あるけども、結論は終局は聖霊を求めることです。アメン、ね、はい。そのことをね、私は前も言ったことあるかと思いますが、キャンパスクルセイドの総裁であったビル・ブライトも召されましたが、ビル・ブライト、ビリー・グラハムより以上に多くの人に語ったと言われるビル・ブライトが日本に来た時に、私は生の声で聖霊の満たしというメッセージを彼から聞いたんです。で彼が最後に言った、じゃあどうしたら聖霊に満たされるかということをものすごく単純明快に語ってくださったのが、ヨハネの第1ヨハネの5の14、16号からですね、ここです。これを開いてからこう言いましたね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。これわかるよね。アメンでしょ。これは神の御心にかなう願いをするなら、神様は必ず聞いてくださる。これこそ神に対する私の確信なんです。アメン、ね、さあならば 私たちの願うことを神が聞いてくださるということも知ったわけですね。知ったならば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。これを強調したんです。もう願ったことはすでに叶えられたと信じちゃう、知ることなんだ。さあもう一元に戻ってね、御心にかなう願いをするならと書いてあるけども、一番御心にかなう願いは聖霊に満たされることでしょう。聖霊に満たされること、聖霊をください、ね、聖のバプテスマを与えてください、清めを与えてください。言葉は違えど同じことです。いいですか。その御心に、一番御心にかなう願いをするならば、神はその願いを聞いてくださる。それは我々の確信なんです。アメン。だとするならば、その願うことを神が聞いてくださるとも知ってるんだから、次にある神に願ったそのことはすでに叶えられたともう知ってしまう、信じてしまう。これが鍵だと。だから聖霊を満たしてください、聖霊をバプテスマ与えてくださいということは神の御心にかなう祈りなんだから、神は神様必ず聞いてくださるし、それをそのことを知ったならば、神にもう願ったそのことはもうすでに叶えられたと知るのです。だから聖霊を与えてくださいと祈ったらば、もう神様は聖霊を満たしてくださると、もう確信しましょう、知るんですという。じゃあ今ここで皆さん祈りましょうって本当に20分ぐらい祈ったんです。非常に単純明快ですね。私はああこれでいいなと思いましたね。それでちょっとあまりにも単純明快すぎて、多くの人が聖霊に求め方がちょっと甘くなるかなという思いないわけでないけれども、結論から言えばこれでいいんですよ。アメン。でもさっきから言ってるように、そのプロセスはあります。自分の罪とかね、自分の自我というものを聖霊に力を与えられてね、それが十字架につけられたということを知ることによって、キリストの復活を聖霊が明かしてくださるんだから、十字架復活を聖霊が明かしてくださるんだから、そういうプロセスは確かにあるんです。でもそれをあまりにも前半を強調しすぎるのあまりに、この一番大事な後半を、結論を我々は受け止め損ねているんじゃないだろうかということを、聖霊の知恵で悪魔の策略を見破って打ち破っていきましょう、これから。これを皆さんやっていくときに、皆さんの教会も本当にみんなが聖霊に満たされて、喜びにあふれて、聖霊の実を豊かに結び、ね、人生の実も豊かに結ぶようになられると信じますね。もう一つ付け加えておくと、あれだね、私たちは洗礼を受けた時にイエス様を救い主としては受け入れてるんですね。セービアという英語です。セービア、救い主としては、はい受け入れますと言ってるんだけども、もう一つよく言うんだけど、人生の主として、人生の全てを導いていく主として、王として、ロードというね、ロードとして受け入れていないのが今の多くのクリスチャンの問題ではないでしょうか。だから今日もう一度このところを、ね、受け止め直したいと思いますね。そして本当に救い主、セービアだけじゃなくて、人生の主、王の王として皆様、エス様を、ね、宇宙の王として、宇宙の真理の王、勝利者イエスとして迎え入れましょう、はい、そういう祈りをじゃあ今からしていこうじゃありませんか。そうしていくときに、この私たちは皆これを受け止めてですね、イエス様と共にキリストの兵士として、素晴らしい神の御国の行進にみんな参与することになりますね、はい、そういうクリスチャン、そういう教会に皆さんなっていきましょう。アメン。はい、総会も近づいておりますから、だんだんそのように整えられていきましょう、はい、じゃあしばらくさっき言ったようにこの言葉を信じながらね、もう御心にかなう願いをするなら神は聞いてくださるということは我々の確信です。その願うことを神は聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはもうすでに御心なんだから叶えられたと知りましょう、確信しましょう。そういう祈りをちょっと最低5分は続けて祈りましょう。じゃあ祈りの時を待ちましょう。アレルヤ。